Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、うん、3月ということでね、もう半ばになりましたけど、はい、やっぱ1月2月3月結構早く過ぎますよね。
あっという間に
半年。あっという間にね、うん、なんかもう先月ぐらいからこう春の風はね感じてましたけれども、はい、
空気が変わってね、
はい、ね、これからまたうららかな春に向かってね、
桜のシーズンに向けてですよ、
うんうんうん、ね、まあお引越しとかいろんなことね、
うん、
結構こう
新生活、
人生の節目をねいろいろこう変えられていかれる瞬間の3月かなと思うんですけれども、ね、なんか皆さんどんな毎日を ねお過ごしなんでしょうか ね、はい、
そしてね、ありがたいことに直感ワンオンのインタビューコーナーに、
はい、
レギュラーゲストの方が決まりました、
はい、
というか
と言いますと、
と言いますと、はい、あの方でございます。
そうですよね。
え、1月2月連続でご登場いただいております、
はい、
精神やアロマの人、はい、木村亜紀さん、
うん、亜紀さん
本日もご登場されまして、
ありがとうございます。
横浜でインタビューしてまいりました。
そうですよね、横浜行ってましたよね。
そうなんです、
ね、
え、
うん、
とてもいい山下公園の目の前の、
はい、
景色を見ながら
ね、素敵なカフェでお写真拝見しました、は
い、なので今回も、
はい、
うん、たぶんちょっと私が聞きたかったことを前回インタビューさせてもらったでしょ、うんうんうん、で今回はご本人からまたお話ししたいですっていうオファーをいただきました。
そうです、ちょっと控えめにね、
控えめに
控えめにね言ってたのにね。
そうなんです、ありがたいね、愛ちゃん嬉しくないですか。
ね、嬉しいですよね。なんかこういう声の登場もね、すごくありがたいですよね。
亜紀さん自身がとてもそのラジオをすごくいいなって思っていらっしゃってね、
うん、
なのでこの後たっぷり、
はい、
またまたインタビューの音源をお楽しみいただきます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、それではね、今日も感じる30分ご一緒していただきたいと思います。
はい、
今日もご機嫌、愛とワンのジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りします。この後木村亜紀さんにたっぷり語っていただきます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
愛と和音のジョイフルステーション、直感和音のインタビューコーナーで聞かせてきましたそして嬉しいことにですね、レギュラーゲストとしてご登場いただける方、1月2月にご登場いただきました精神やアロマの人木村亜紀さん、3月もとご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 。
秋さんがね、あの、はい、私皆さんにラジオの番組でもお話ししてるんですけど、ゲストに来てくださいねって、うん、ラジオに出たら人生加速しますよって、うん、変わっていきますよっていうお話をしてるんですけど、うん、1回2回目は直接あの、うん、おすすめしたんですけど、あんまり秋さんにもね、うん、押し売りしたらダメかなと思って、うん、ちょっと遠慮して引き気味だったんですよ今回私なんだけど、
はい、
嬉しいことに秋さんから、うん、あのアウトプットしたいことがあるので、うんうんうん、ラジオ出たいですって、うん、今日ね、はい、横浜で、
はい、
あのお会いすることができてとても嬉しいんですけど、はい、
そうなんですね、いやいやいやいやいや、あの嬉しいですよ、うん、出れたら
ありがとうございます3回目ねあの出たいと思われた何かお気持ちの流れはあったんですかね。
なんでしょう、やっぱり、うん、あの変化が止まらないので、
そうなんです皆さん、アキさんの凄まじい変化を私直接見させていただいて、本当すごいよね。
ちょっとね、あの
しんどくなるぐらいな感じ。
毎日しんどいですよ。毎日朝から晩までしんどいんですけど、うん、でもね、うん、なんかジェットコースターにこの間例えてましたけど、
おっしゃってました。
いやでもなんならちょっと今月は本当になんだろう、トルネードで飛ばされて私はどこから来てどこ行くんだろうみたいな自然現象に、
オズの魔法使いのドロシーちゃん
か、見てないんだ、読んでないんですけど、
竜巻のサビゴよ、
じゃあドロシーの気持ちかもしれない、
ドロシー秋が発動して
そうか、うん、いや本当に激しかったんですよ、うん、今月
そうでしたか
あ、でもあの和音先生
に前回収録からね、
あそうですそうです、和音先生にあのラジオに出たいですって言った時はまだ飛ばされる前だったんですけど、
そうだったんだ
飛ばされる前でも何だろう、やっぱりそのセッションの後、うんうんいろんな自分の感情が出てきたりするので、う
ん、もちろん
その感情と向き合ったり、うん、その出来事、いろんな出来事が起きて、うん、その出来事はどこから来てるんだろうっていうことで、うん、自分の中を見るっていうのをここのとこ
2
ヶ月ほどやってきて、
ね、
うん、だいぶこう板についてきて、うん、
素晴らしい、
うん、一番初めの頃は本当にもう感情にまみれて、
動けず、一気にバンと出たかな、ね、
そうですそうです、でこうそれをこうしっかり見切って感じ切って、うん、だいたい私感情がわーって出てきて、あ悲しいってなってベッドにこもって、はい、そうするとちょっと体が動かなくなってきて、起きれません今日お休みしますみたいな、家でですけど、うん、お料理もできませんって言ってしっかり休ん で、うん、でちょっと動けるようになってきたなと思うと今度腰が痛い、
うん、
だから動くけど腰が痛いので家族に、うん、すいません腰が痛いのでこういうことしかできませんっていうのが言えて
、うん、言えるようになった、
あそうですね、前はそこでやりすぎて
頑張って
本当にぎっくり腰を3回ぐらいやってて、
我慢しすぎてやるから、ね、
そうですそうです、もうその自分の手が届くことしかやらないが、うん、本当は自分の体に一番いいはずなのに、
ね、
遠くの誰かの方が近いものをわざわざ私が言ってすごく無理な体勢で取るみたいなことをするので、うんはい、腰に負担がかかって、うん、あの洗濯物干しにベランダに行ったら、うん、そこでぎっくり来てお父さん帰れないみたいな、
強制シールだね、
迎えに来てみたいなのをやったことがあり、うん、だからああならないためにはやっぱり私ちょっと動かない方がいいっていうことをもう家族も何回か見てるので、
最悪の状態になってたわけね今まで、
そうですね、うんう
ん、我慢しすぎてやってちゃってたから、
そうそうそう、うん、でもぎっくり腰はまだ、うん、あの目に見えるし、
はい、
助けてって言いやすいんです、
ええええ、
じゃなくてそのベッドで寝てて体が動かないので、うん、トイレに行くのも辛いですっていうのは、うん、うまく言えないし、うん、言いたいタイミングで人がいないので、うん、どうしたらいいんだろうって毎回思うんですけど、うんうん、まあ、うちはあの結構子供が察してくれるので、
素晴らしい、う
ん、あのちょっとトイレ行きたいって手を伸ばしたら引っ張ってくれたり、
そう
お母 さん動くためにちょっとアロマが必要ですって言ったら 2,3 本届けてくれたりとか、
あきさんの手と足、手と足になって、
そうそう、携帯どこ置いたっけって言ったら探してきてくれたりして本当に私がそういう時に何が必要かっていうのをもう分かってくれてる、私よりも私の取り扱いが上手っていうか、お風呂沸かしといたよとか、助かるなっていう風に、
助かりますね、まだちっちゃいのに、
小学校6年生と小学校3年生それぞれができることで、ただそれも甘えきってはいけないなと思うから、あの自分たちのことをちゃんとやる、やる、やっていいんだよっていうのはもちろん言うように、前はちょっとそのおんぶに抱っこじゃないけど、もうやっては動けないんだからっていう感じだったのが、
期待されてた、
それがもう今日は休むのでっていうふうに自分で大丈夫になったら、休む日って決めるようになったら、その子どもたちの負担にならない範囲でこれだけちょっと手伝ってもらえないっていうといいよってなるし、まあ、それを見ていて夫も、なんとなくそういうパターンを
察知されて
してるかどうかわからないけれどもしてたらいいな、ね、あの、見ててくれたらいいなと思うんです。そうです
ね、期待しちゃうとしんどくなるからね。
そうですね、子供たちが動いてくれるので、そこはもうそれ以上はいいかな、でもそれで、休んで、しっかり感じ切ると、
感情ね、
そうです、感情
感じ切ると、いろいろ出てくるから、そうそうそう、しんどいわけよ、
しんどいです、
自分に向き合って、
体にも出るんだっていうのもよく分かり、
なぜしんどいかというと、あの皆さんもきっと思いがあるかもしれないけど、封印しちゃうのよね、感じたくないものは、子供時代からずっと、
そうです
それがまあ蓋を開けて出てきちゃうから、出てくることはいいことなんだけど、でもかなり自分に向き合うってヘビーよね。
ヘビーですね、早めに開けた方があんまりにも閉じ込めすぎるとちょっと量が
ね、要はミルフィールのように重なってしまうから、
そうになってて、
出てくることはいいことなんだけどね、
そうですね、でも本当にその量が人によって違うと思うんです、いつ閉じ込めたかとか、何について閉じ込めてるのかによって人によっても量が違う、一人で向き合えば済む人もいるかもしれないけれども、大概は気づかないところにいろんなものが、
ほぼ無意識ですからね。
そうですなので、やっぱり人の手を借りるっていうのもすごく大事かなと思いますし、一人であまりあがきすぎて無駄に疲れると、実際にそこを開けた後の処理っていうところに体力が足りなくなってしまうんで、
でまた蓋するみたいな、
そうもう見たくないっていう風になって
しまう、結構多いかもしれない、
多いですね、
ヘビーだから、そこ今回はどんな感情で、
まあその後その後、いろいろあって、その
出来事がね、
出来事があって、トルネードで、
トルネードでね、
後に、その出てきた感情はもうひたすらの悲しみ、
悲しみが出てきましたか。
そうですね、まあこれやっぱり出来事っていうか、その HSP メッセンジャー講座っていうのに、
講座を受けられたんですね、
3日間出た時に、やっぱりあの分かってもらえない悲しみっていうのをそれぞれが持ってる状態で、
受講者が
ね、そうですね、集まってる、もちろんみんな無意識なので、
無意識だよ、
無意識なので、あなたが悲しいですねなんてことは絶対ないんですよ、みんな笑顔だし、その講座は本当に楽しくて、あの分かり合える人がいるんだ必ずっていうことが、あの実感できた3日間だったので、私が、そうです、私が思ってる違和感が私だけじゃなくて、持ってるけどやっぱり言い出せない人っていっぱいいるんだっていうことに、
いっぱいいると思いますよ、
いっぱいいるんだっていうことに気づけたし、それを 言えると、気持ちが良くなる、
それは言葉にするってすごい解放にもなるし、癒しにもなるし、
そう言葉にならない思いでも、誰かの言葉を聞くことで、
そう、
あ、 いいんだって思えるとか、
うん、許可ができる。
そうなんですよ。自分が思ってることが言葉になってたり耳から入ってきたりすることが、
誰かが話されることがでしょ。
そうです、そうです、
そうなんです。
だからお互いにきっと私だけじゃなくて、ね、あの場にいた方々が、あのそれぞれに
全員がね、
うん、いいことがたくさんあっただろうなと思うんですけど、うん、やっぱその時に楽しかったし、
はい、
学びも多かったし、うん、よかったけれども、うん、なんだろう、やっぱその無意識に受けてる悲しみのところに私がちょっと反応してしまったみたいで、もちろんそれは入り口はその皆さんの悲しみだったんですが、うんうん、それによって私が本当に長年塞ぎ、
うん、
もう閉じ込めに閉じ込め埋めてどこに行ったか分かんないぐらいの
金庫箱に入れてた
やつ、いい固めのに入れて地底に
鍵を何十にもかけて
かけて地底にこう
地底に
ね、 ね、
埋没させてたやつ、
うん、海底だか分かんないけ ど、 だ、 けどだいぶ低いとこにこういったものが開いたんですよね。
開きましたか。
はい。
でその後どうなりましたか。
悲しみが激しくて
襲ってくる感じ、ね、
そうですね。悲しみっていうのも結局自分の内側からの刺激なので、
うんうんうん、
それを割と感じやすいタイプの HSP である私が、うん、感じるというのは、うん、あのちょっと多分あんまり普通に大変だよねとかっていう言葉ではちょっと済まない、
うんうん、処理できないようなね、う
ん、部分があったもんで、うん、でもそれがまあ刺激とかそういうの全然抜きにして、うん、とにかく悲しいが、
はい、
激しかったんですよね、うん、ここ
ようやく出てきてよかったよね。
はい。
つら感じるのはしんどいんだけどね皆さん、ここ
そうでも
だけど出てきたからこそ、
う
ん、
そうそう出てきて、
うん、
出し切れて、はい、でそのやっぱり出しちゃいけない、どこに出していいかがわからないから閉じ込めてきたものが、うん、出していい場所で出せた後の解放感、うん、どんだけ重かったんだろう、うん、
そういうことよ。
どんだけ苦しかったんだろうっていうのが、うん、やっぱり感覚って人によって本当に全員違うので、ここがまあ、 あのややこしいところで、
ね、
ここが痛いんですって言って、はい、
うん、
痛いと思ってる人と、うん、痛みを聞いた人の痛みが全然違うのは仕方がないことなんだけれども、うんうん、でもそこに違いがあるということにまず気がついていただきたい。
そうでございます、う
ん、俺が痛くないんだからそれは痛くないは痛いんですよ。
こっちは痛いんだ。
そうそう、痛い人は痛い。で最近の子供は痛みに弱いみたいなことを、割とその昭和を育った男の方々、しっかり自分で頑張って仕事をしてきてる人たちは、
戦ってきた人、
そうなんです、
はい、
もう尊敬なんだけれども、うん、今時の子供が軟弱だみたいなちょっと思いが、別に言葉にしてなくても基本の軸が
ご自身ベースで考えるからね。
そうです。だからここの軸を持てみたいな感じで子供たちに、そんなことではやっていけないんだから強くなれ、それは痛くないって言うんだけど痛いんです。
痛みの、 そのセンサーも個人個人違うからね。
そうなんですよ。
逆に感じない、痛みを感じなさすぎる場合もあるよね。
そうです。だと閉じ込めた人は感じなくなる、感じないから大怪我になるし、あの大病になるんですよ。
ダメージがでかい。
そうです、そうです、だから気がついた方がいいよって言うけど、うん、我慢で病気になることはないっていうのが昭和の男性の思い、うん、
あの巨人の星とかの、
そうです
ね、
思い込んだら試練の道を、
試練の道
いらんいらん
いらん
もうなんかこう軽く飛んだっていいじゃないって、ね、もうほらあのいろんな手段がもう今あるので、試練の道を行かんでも
楽しんでいいよみんな、
はい、楽しく飛んでもいいんですよ、いいはずなんです。だけど、しちゃいけないってやっぱり育てられてた人たちは、そのしてはいけないし、したらもう怖いじゃん、そんな
すること自体、ね、
やったことない、飛ぶって何よっていう、飛ぶってなんだっていう方々はね、そこが怖いんだろうなと思うんですけど、
それはある意味自由になることへの恐れよね。
そうですね。だからそうするとそこに恐れがある人からすると、
はい、
自由にしてる人はめっちゃ怖いんですよね、多分見てると。
そう映るんだろうね、
はい、私が
最近ヒヤヒヤされるんだろう、ね、
そうです、ふわふわヒヤヒラ私飛びたいのみたいにすると、
うん、
飛ばんでいい飛んでいくんじゃない、ここが安全だっていう
鳥かごに入れようとする、
ね、はいはい、めっちゃ働くんですよね。
防衛反応がね、外側からのね。
そうです。でも私が前はそれを必要としてたんだろうと思うんですよね、うんうんうんうん、そこに入ってる方が安全だっていうの
を守ってた、
はい、うん、知っていたから、まあ、それはいわゆる家族の愛情なんですけど ね、
うん、
もちろんね。だけど、うんうん、その愛情も持ったまま私はもう飛びたいのっていう、うん、時にやってきていて、
アキさんはね、はい、自由意志でね、
はい、うん、別にそれは別々になるわけでもなく、
はい、
飛んで見て帰ってきますけどっていう、うんうん、
ご機嫌で、
はい、そうなんです、ね、ただいまって言って帰ってくるから待っててねっていう感じなんですけど、うんうんうんうん、まあ、その飛ぶのを良しとするかしないかのところで、ね、まだもう差があるというか、う
ん、ご家族との葛藤ね。
そうですね、うん、ただ、うん、私自身は私をもう飛んでも大丈夫って思い切ってしまえばいいんだなっていうことが、うんうん、だって竜巻に
ね、
巻き込まれた
ジェットコースターにトルネードにもう何でも大丈夫よ。
そうなんですよ、
すごいね。
それなのに私ここにいるじゃんっていう、こんないい気持ちの場所で好きなことを話していい時間をいただけていて、それを聞いた阿波先生と、おそらくスタジオでは愛さんも、
ちゃん
いいねって言ってくれるっていうことがもう嬉しくて、
う
ん、私本当に今回自分のこのラジオの声に、
音源、
はい、音源に、うん、なんかちょっとミラクルっぽく助けられたんですよ、
はい、なんかラジオの音源がお役に立てたんでしょうか。
そうなんですよ、もう本当に
どういった形で、
ね、本当に悲しみに、
うんうん、
打ちひしが
れ浸られて、
もうその感じ切ろうと思ってなんですけど、うんうんうん、意図的に悲しい、
動けなくなるよね、
はい、うん、そうです。ベッドから動けなくて、夜中もでもどうにもこうにも悲しすぎて、どうしたらいいんだろうな、もう生きていくのに悲しすぎるっていう、あれもこれももう悲しいしかないんだけどっていうようなちょっと感情になり、まあ、それは今の私じゃなくて、はい、要は今までずっと貯めてたものなんだけども、
そうそうそう、過去にね、
そうです。それがちょっとあまりにも貯めすぎてたんで、うん、もうあまりにも充満してて、自分の体が動かなくなるぐらいの悲しみだった時に、うん、スマホをいじってたら、
うん、
全然意図してないのに、うん、その前の前かなんかに開きっぱなしになってた、
うん、
ラジオの音源が、
うん、
私は押してないのに、うん、枕で押されて、おそらく急にかかったんですよ。
意図せずに、
意図してないんですよ。
アキさんの収録した音源が、
そうです、
なってきたと。
そうです。
すごい、
どびっくり、
意図せずに再生されたわけやね。
そうなんです、そうなんです、
いつでも聞けるから、
はい、
は
で、私その時本当に、はい、私がやってきてることって何なんだろう、そこまでしなくていいんじゃないかなとか、なんか誰かのためにって言い過ぎて、こんなに自分が苦しいのとかも本当やんなくていいんじゃないかなとかって思ってる時に、夢を語る自分の声に
ラジオでね、
はい、
ラ
ジオで、私はこういうその HSP にしても、はい、感情にしても、うん、みんなが抱えてる悲しみとかも、広げて、気づいてほしいみたいな、意識がみんなこういい感じになればいいねっていうのを一生懸命言ってる自分の、そういう思いで話してる自分の声を聞いて思い出せた。
あー嬉しい。
ラジオってすごいなって思ったんです。
いや、ラジオってね、すごいんです。ラジオでお話しすることってすごいんですよね。
そうか、聞いててもすごいのに、うん、ってことですよね。
要は自分が発言した声のラジオの音源で、うん、アキさん自身が救われたという、うん、
そうですね、
またはたと今ここに戻ってこれたと、
うんうん、なんならね、別の人みたいでしたけど、うん、あんないいこと言うじゃん、私じゃん、
いや、ブレーキかけてる自分ね、その時は。
ああ、そうか、そうか、うん、
ブレーキかけてる、
うん、あ、そうです、
変わらない、変わらなくてもいいじゃないの、うん、って自分を守ろうとして、うん、ブレーキをかけてね、
うん、あ、そうか、そこに声かけてくれ
た、要はアキさんの副人格よ、変わっていきたい自分と、うん、いやいや今までだ、我慢してる方で鳥かごに入ったままでいいよっていう自分と、副人格が
こう、
そのラジオのもう一人の羽ばたきたい鳥になりたいアキさんの声を聞いて、はたと気づけたわけ。
ああ、そうです、そうです。
だから副人格も怖い、うんうん、変わるのが怖いって言ってる自分に、アキ、うん、さんのラジオの音源で、うん、大丈夫だよって、変わっていくことを恐れなくてもいいよっていう、そういう すごいね。
すごいですね。統合。
皆さん聞いていただけましたでしょうか。ラジオにゲストでお話しされるとそういったミラクルも起こってきますのでね。
いい時に自分に帰ってきました、はい、
そうね、
驚きです。
本当ね、うん、いやもうそれはありがたいです。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
あいちゃん嬉しいね。
いやいやいや、もう本当嬉しいです、
ね、ありがとうございます、うん、こんな風にレギュラーゲストとしてご登場いただきまして、また次回も、はい、いいタイミングでお声掛けいただいた
ら、次は何に乗るか、
次は何に乗ってるか、こうご期待でございます。
はい、
本日も楽しくおしゃべりいただきました。ありがとうございました。精神屋のアロマの人、木村亜希さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
木村亜希さんのインタビューをお届けいたしました。亜希さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ね、先ほどもお話しされてたけど、はい、うん、ご自身のラジオので収録した音源に、うん、はい、亜希さん自身が、
うん、
なんと救われたんですって。
ねえ、
うん、その時なんかヘビーだったんだろうね。でそのミラクルな瞬間があって、
はい、
自動的に何かの瞬間にラジオの音声が流れてきて、ご自身の声が、
はい、
でその声をまるで自分じゃない感覚でね、
うん、
受け取られて、うん、そこですごい意識が変わったというか、
ね、
嬉しいね。
客観的にね、このラジオって、
はい、
後から自分が聞くじゃないですか。
聞きます。
そうするとね、うん、こうもちろんこのゲストでいらっしゃっていただく方皆さんもおっしゃるんですけど、自分のやりたいこと整理できるようになったとかね。
そうなのよ。
なんかあ、こういうことやりたかったんだって自分が一番知るという、なんかそこはすごくあるんですよね、
うん、
そ
う。だから亜希さんもどうありたいか、何をしていきたいか、そういうご自身の可能性にフォーカスしてラジオでお話しされてるから、うん、
はい、
そこにやっぱり引き上げてくれるんでしょうね。
ね、もうこのゲストに出ていらっしゃる時点で可能性ですよね。
可能性ですよ。そして亜希さんご自身はそれを、
ね、
そう、そう
ね、5月からの、
はい、
もうジェットコースターずっと乗ってる。
そう、
ただいま加速中っていうね、うん、
そうですよ。バンジージャンプ、うん、ジェットコースター、トルネード来ましたから。
もう国内じゃないですね、海外、
ね、ね、地球一周、アクティビティが、ね、宇宙までみたいな、だからそれぐらいダイナミックな変容を遂げられている。でその中にラジオのインタビューというものをすごくね、価値のあるものとして受け入れてくださって、ご活用いただいて、ね、レギュラーとして、
そうですね。特にこの、ね、そのトルネードみたいな渦中の中にいる日常の時って、きっとこう客観的に自分のことを知る機会っていうのは、本当にこのラジオってすごくお役立ちなのかなと思いますね。
お役立ちですよね。でいつでも聞けるから、自分が思った時にね。
そうですよね。でまた自分が自分に対して聞いてみて、また今の自分がね、
あの時あんなこと話してたわ、
そうそう、もう懐かしいっていうね、うん。
私たちも一緒よね。
そうです。毎月成長させていただいております。はい、
本当にだからね、
なんかそうやって一緒にこう育んでいただける、
はい、
なんかラジオで
いれる
っていうことも私たちもすごく嬉しいですし、
とても励みになるし ね、
なんかこうやってまた亜希さんが新しい可能性をこの番組から見出してくださったことっていうのはね、
まだまだどんどん変わっていかれるよ。
そうそう、ね、ありがたいですよね。
どんな亜希さんが、ね、これから生まれるか、
いやまた来月も聞きたい
です。来月もお待ちしてます。
ぜひ
そこもお待ちして行ってきます、ね。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、亜希さん本当にありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town, isn't it neat? はい、ね、今日はもう本当に亜希さんのインタビューも聞けた、なんか余計元気になりますよ、私たちもね。
受け取れるね。
はい、またなんかね、ご質問とか、インタビューでも出たいよっていう方ね、いらっしゃいましたら、はい、お声聞かせていただければと思いますのでね、喜びとワンダーランドのページ、もしくはFacebook の個人のメッセンジャーの方でもね、
はい、
はい、私たちお受けしておりますので、ぜひ見学ゲストね、インタビュー何でも結構ですのでね、はい、ぜひ私たちとまたつながって双方向に、はい、循環していければと思います。
はい、
それではこの番組は波動セラピスト喜びと愛と
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。